皆さんこんばんは。野木らひ歴史の時間です。木野さん、木野さん、ついに YouTube 出演おめでとうございます。バチバチバチバチバチバチバチ。ああどうもどうもありがとうございます。いやなんか自分で自分におめでとうございますって言われて、いやいやいや、自分で自分を褒めることは素晴らしいことですよ。たまには自分を褒めてもいいんじゃないですか。ああどうもありがとうございます。はい、この度は野木らひ歴史から飛び出して鳥かご放送動画プロジェクトデレッチョさんの中にギノさんのコーナーができたんですね。はい、そうです。デレッチョ幕末偉人伝ということで、幕末の偉人だけではなく幕末の事件について、まあとにかく幕末に特化した1回10分弱の番組なんですが、わかりやすく楽しく幕末と幕末の人物について皆さんに学んでいただきたいなと。幕末はこんなに今振り返ると面白いというか、波乱万丈な数年間で、そこに生まれた人たちというのは変わった人たちが非常に多くて、今ではドラマなのかの影響で、間違って伝えられていることも多々ありますが、なるべく真実と言われているものに沿って、真実は小説よりきなりと申しますので、あえて小説なんかで茶化さなくても幕末に生きた人物の真実は小説よりもきなりというところを皆様にお伝えできればいいかなと思って、始めた次第です。なるほど。今回は、今日は誰かの紹介ではなくて、このデレッチョさんについてちょっとお話をお聞きしたいんですが、よろしいでしょうか。はい、じゃあちょっとデレッチョさんに出演することになったいきさつについてお話をいただきたいのですが、出演が話が出たのはいつのことなんでしょうか。はい、鳥かご放送さんの熱海イベントでデレッチョの枠に出てみないかと鳥かご放送の山本さんの方からお話がありまして、幕末の歴史ですよねということで、最初は普通の日本史とかの話もちらちら出てはいたんですが、やっぱり幕末に特化した方が話もしやすいし、面白く伝えられることができるんではないかと思いまして、私自身も実は YouTube に進出というのは実は考えておりまして、バッグの紹介を YouTube とかで、バッグ買うときに YouTube で紹介してる動画見てるんですけど、なかなかイメージが湧かないんですよね。ここにポケットがありますとか、こういう風に開きますというぐらいで、そうじゃなくて、そのポケットはどういう時に使うんだとか、このバッグはこういう時に使うとこんな使い方ができるんだぞとかいうのは全然動画では伝わらなくって、例えばそのホグロフスのコーカーですけど、普通背負うんですが、斜め掛けすると素晴らしいカメラバッグになるんですよ。あれ横が開きますからね、上ではなくて横が開くことによって、斜め掛けしておけば自分の胸の前の状態で、カバンから、バッグからカメラを出し入れが非常に楽なんですよ。で、移動となると、そこからまた、両肩に背負うという方向に持っていくこともできますので、そういうのが、今まで私が見てきた YouTube の動画では全然伝わってこなくて、そういうのを自分でやれればいいかなと思ったんですが、何分自分で自分を撮影するとなると、自撮り用のカメラがいるんですよ。自分を映しているということが液晶ではっきりわかる状態。つまりは、液晶がくるくる回る状態じゃないと。私が今持ってるビデオカメラというのはありませんし、デジカメで撮ることになるんですが、デジカメも液晶がくるくる回らないので、自撮りがさっぱりできないので、非常になかなか不便なところもあり、あと、まあ、一人で撮るとなると、いろいろとね、忙しくて、バック紹介の、なんとか動画、一本は撮ったんですけど、上げずじまいで、仕事も忙しくなって、そのまま熱海に行ったところを、山本さんの方から、デレッチョに出てみないかというお話をいただきまして、まさに、渡りに船ですね。 渡ろうとしてるところに船がやってきた。鳥かご放送山本さんという豪華客船がやってきたんですよ。いや、豪華客船というよりも空母ですね。兵空母と言い張る空母。いや、兵空母じゃなくていいです。もう戦闘機も離発着可能な空母でいいです。そうです、空母です。鳥かご放送山本さんは渡りに空母なんですよ。私はあの空母のことはよくわかりませんので、そこでなんとかなんとかなんとかって船の名前を出すことはできませんが、渡りに空母だったんですね。対岸に渡るんじゃないですね、空母は。飛び立つんです。渡りに空母じゃなく、飛び立つに空母だったんですよ。まさに、鳥かご放送山本さんは飛び立つに空母と、だったんですよ。私はもうぜひやらせてくださいということで、お受けして、それで、熱海のイベント最後の最後のお別れの時に、本当に、いいんですかと、私がなんかが出てもいいんですかと、原稿考えますよといいんですかと言ったら、ぜひお願いしますということでしたので、ぜひ、こちらこそお願いしますということで、熱海イベントの時に、この、ギノさん YouTube 進出計画は、スタートしたのです。なるほど。実になかなか熱き思いが伝わってきましたね。この、具体的にですが、デーチョ幕末人物伝と、野木良秀吉との違いは何かあるのでしょうか。はい。明確に違いがあります。野木良秀吉は、超マイナーな人を紹介します。しかもそれは、幕末に限ったことではありません。そして、年代順には言っておりません。その人の紹介をした時に、出た名前を次に紹介するという、まあ、いわば、笑って、方式なんですね。もう終わってしまいましたけど、笑って、方式なんですね。そんなに近いような方式で、マイナーな人物を紹介させていただいております。まあ、大体、幕末が多いですが、幕末はね、昔に比べて、はっきりと分かってることもありますので、それに対して、デレッチョ幕末人伝はもう文字通り幕末に限ってお伝えしようと思います。幕末の事件と人物を短い時間で紹介し、的を得、なおかつ分かりやすく楽しく理解していただけるような番組を心がけていきたいと思います。どうしても幕末じゃなく、どうしても歴史番組というものは難しい言葉も出ておきますので、そういう難しい話はホワイトボードを利用しまして、文章を書くなり、絵を書くなりして、お伝えすることができればいいかなと思っております。わかりました。これは今まで、野木良秀ラジオでは、もちろんのことですが、顔をさらしておりませんし、ラジオですから顔をさらすことはできません。今までギノさんがどういうおまぬけな面構えをしているのかどうかというのを見るにあたっては、鳥かご放送さんのイベントに行くしかなかったんですよね。はい、そうです。鳥かご放送さんの大阪とか東京のイベント、他に先日の熱海の方ですし、その前の競馬イベントの中で、あ、ギノさんなんですか、いつもラジオ聞いております、あ、ラジオってもう予想つきませんでしたが、相変わらずもうおまぬけな お姿ですね、おほほほほほほとかいうような状態でなければ、ギノさん あのお姿というのはわからなかったんですね。そうですね、それがあの YouTube に出るということは、完全に世界中に地球の裏側までもギノさんがどういうおまぬけなお顔立ちをしておられるのかどうかというのが分かってしまうことに対しての抵抗はなかったんでしょうか。まあ、私、ツイッターとかではギノさんかっこいいとか、ギノさん大好きとかいう言葉をよく耳にしておりますが、あれはギノさんであってギノさんではない。架空の人物のギノさんの方なんですね。同じギノさんということで、架空の人物のギノさんを想像されている方にとっては大変申し訳ありませんが、架空のあっちの方のギノさんを 想像して野木良ラジオを聞きの方々にはもうすごく大変申し訳ないと思っておりますが、こっちの木野さんはこういう顔ですというのがわかるんですけど、それよりも何よりもやっぱりいろいろありまして、まあその YouTube 進出も考えておりたところに飛び立つに空母だったわけでして、そういうわけでございます。わかりました。撮影はどこでされたんですか？はい、今回とりあえず12本収録しておりまして、その12本分は先日高知にお伺いした時に撮影してきました。あの時なぜか鳥かご放送3本しか収録していないのにもかかわらず、ほぼ24時間高知にいたという弾丸スケジュールの時ですね。はい、そうです。その時に収録させていただきました。やっぱり今までビデオの方はなかったもんですから、なかなか緊張もいたしまして、結構実はですね、撮り直しておりまして、なかなかカメラ慣れしてないと申しましょうか、結構リハーサルを散々しました。これを踏まえて、最初はちょっとぎこちないし、なんか難しい言葉を難しいままで終わらせてしまってるような感がありはするんですが、だんだんこなれてきて、わかりやすく楽しく、時々しょうもないギャグもぶっかましておりますので、皆さんよかったら見ていただけたいなと思っております。わかりました。このデレッチョというのはどうやったら見えるんでしょうか？はい、皆さんのパソコンの、もしくはスマホで検索してください。デレッチョと検索するとデレッチョのホームページに行けます。そこからデレッチョの YouTube チャンネルに飛びますので、その中に幕末偉人伝というものがありますので、そちらを見ていただけたら幸いかと ございます。今のところ何本アップされてるんですか？はい、今のところまだ第1回目のペリー来航のことしかアップされておりませんが、順次アップしていきますので、よろしくお願いいたします。わかりました。また次撮影はするんですか？はい、さすがに幕末は事件が多いものですから、とても12本では収まりきれませんし、人物に至っては2人しか紹介しておりませんので、また次回予定では10月ぐらいになるかなと思っておるんですが、その時また撮影もさせていただいて、なるだけたくさん収録したいと思います。もうリハーサルもなしにだいぶ段取りよくできるようになりましたので。はい、わかりました。そういえばギノさん、なんかしらの格好されてますよね。あれはどうされたんですか？はい、なんかしらの格好をしておりますが、あれはAmazonで安く4000円ぐらいで買いました。4000円でしたので、ちょっと期待を思いっきり裏切られてしまいました。なんででしょうね、妙に安いやつっていうのは、何でもかんでも物を大きくしようというデザインっていうのは、何でも大きくすればいいってもんじゃないんですよ。小さいには小さいなりのバランスというもんがありまして。はあ、それは一体どういうことなんですか？はい、坂本龍馬の家紋が着物についてるんですけど、これやたらでかいんですよ。いや、当時こんなでかいことはないって。しかも何でもないです。どうされたんですか？いや、なんか喋りながら寝てしまっていたようです。頭の中でなんか隣のうちの自転車が頭をよぎりました。これ一体どういうことなんでしょうかね。はあ、隣のうちの自転車が頭をよぎった。はあ、何か暗示でもあるんですか？いやー、わからないです。とにかく喋りながら頭の中で隣のうちの自転車が頭をよぎりまして、なんでだんだん自分が何喋ってるのかよくわからなくなって、自転車のことを口走りそうになってしまったんですよ。はあ、病んでますね。朝っぱからクソ暑いのに美術館まで歩いていくんがいけないんですよ。だから頭おかしくなったんですよ。いいじゃないですか、それは本編と関係ないんだから。とにかく話元に戻しますよ。ギノさんは YouTube のデレッチョ枠でレギュラー番組を持たせていただくことになりました。木野さんがどういう お顔をされているのかっていうのが非常に興味のある方は、それプラス歴史をもっと分かりやすく楽しめたらいいなと思っている方、もしくはとにかくデレッチョが大好きな方も皆さん見ていただければ幸いに感じたいと思います。わかりました。デレッチョで歴史番組をやるということは、この野木らひ歴史は終わっちゃうんですか？いえ、終わりませんので大丈夫です。わかりました。もう伝えられることはお伝えできましたでしょうか？そうですね、まあそういうことです。それでは皆さん、さようなら。さようなら。